朝日新聞ポッドキャスト。
ABC テレビキャストの上田武彦アナウンサーと朝日新聞ポッドキャストの神田大輔がメディアについてあれこれ語り合うシリーズ、視聴者参加番組が少なくなったという話をしていた前回、続きからお送りします。
今スマホでテレビなんかもこう見られ、まあ、テレビをそのまま見るっていうことばっかりでもないですけれども、まあ、でも TVer とかいろんなことを使って見られるじゃないですか。でその非常にパーソナルなその画面っていうので開いてるのはやっぱスマホなわけですよね。そうするとやっぱちっちゃいじゃないですか。これまで家庭のテレビってどんどん大きくなってきたんですよね。僕の子供の頃って17インチとかが普通でしたけれども、はい、もう今は40、50の時代になってるでしょ、はい、でそうすると、まあ、大きい画面を見ることに僕ら慣れてたんだけれども、スマホで突然ちっちゃくなった。多分これから困るのがひな壇芸人とかそういうことじゃないかと。つまり人がたくさんいるっていうのをスマホの画面で認識するの難しいんですよね、うん。ところがユーチューバーとかって基本的に1人とか、まあ複数いても3人4人とかなんですよね。それぐらいしかもう多分スマホの画面だとこう追えないというか、ごちゃついちゃう。そういうところもなんかテレビとね、だいぶこうギャップが出てきてるような気がするんですよね。
そのギャップをまあそういうもんだと思って生かしていくか、まあ、つまりテレビというのは細かいところまで見てもらうもんだ、はいはいはい、大画面で見てもらうもんだというふうにいくべきなのか、それとも小さい画面でも対応できるようにするべきなのかっていう議論があるんですけどね。
上田さんはどっち派ですか？
僕は前派です。
前派っていうと何でしたっけ？
もうテレビでしか見られないもの
を出していくっていうね、はい、
そこなぜならば、これアンダー49 U49 の議論とかでもちょっと通じるところがあって、おそらくテレビの中心にいる今いる人たちとは全く意見を異なるところだとは思ってるんですけど、
うん、
小さい画面で見たい人、もしくは何ですかね、若い人だけに向けてテレビを作るっていうことはできるじゃないですか。
まあそうでしょうね。
でもお年寄りとか大きい画面でテレビを見たいと、
うん、
もう仰々しいものを見たいっていう人たちのものって一回捨ててしまったらもう見られなくなっちゃう、うん、
なるほどね。
そこをなんか選択できるようにしなかったらいけないんじゃないかなと僕個人的には思いますけどね、
うん、確かに選択肢は多様であってほしいですし、まあ大きな画面で見る醍醐味ってもこれはありますからね、うん、ただそのだからテレビがおそらくリビングなんかでこう主役だよっていうのは多分当面変わらないとは思うんですよ。というのはやっぱり、うん、テレビ例えば地上波じゃないのかもしれないけれども、ネットフリックスとかね、ディズニープラスとか、アマゾンプライムとか、この辺は意気健康なわけで、多分今後も伸びていくでしょう、
はい、
イカゲーム見るでしょう、
はい、
ってことになると、テレビ自体はそこにあるんだろうなっていう感じはするんですけども、
ツールとしてのテレビです ね、
そうですね、
テレビ局が作るものとしてのテレビじゃなくて、
うん、はい、そだから地上波の方がどうなっていくのか、その番組作り自体は多分変わらざるを得ないんじゃないかなとは思うんですけどね。
う
ん、
そうですね、まあ、それは今こんなに多チャンネル時代なので、多チャンネルっていうのは普通にテレビ局の地上波のチャンネルが多いという意味だけじゃなくって、うんうん、インターネットがあったりゲームがあったりっていう意味のチャンネル、こんだけ多チャンネル時代になってきたら、まあ、地上波は地上波でありつつも、そこでお金儲けっていうのが少なくなりつつも、うん、他のところでいろんな多チャンネルにどんどんどんどん挑戦していく環境っていうのをテレビ局は考えていってもいいんじゃないかなと僕は思いますけどね。
僕の、ね、大好きな番組に他局で申し訳ないんですけれども、
いいですよ、言ってください。
ローカル路線バス乗り継ぎの旅っていうのがあるんですよ、
はい、
でね、これもずっと昔から見ていて毎度欠かさず見てるんですが、最近始めたのが答え合わせ、だからその、まあ、旅をした後に、はい、だからそのスタッフの方としては正解ルートっていうのを用意してるわけですよね。こういうふうにここでバスを乗り継げばうまくいったのに、あそこで情報の聞き漏らしがあったからバスを乗り継げないから失敗しましたね、ゴールまでたどり着けませんでしたねみたいな、
はい、
何の説明してなかったですけども、バスの路線バスを乗り継いで目的地に達するっていう、そういうことをですね、まあ、競うというかそういう、こう番組なんですけれども、はい、でその回答編みたいなのを TVer オンリーでやってるわけですよ。でそこにはもともとネットメディアでそういうのをこう別にテレ東の許可を 撮るとか撮らないとかじゃなくって、感想としてこういう風に行けたらすごいいいルートあったのになみたいなことを、まあ記事というか感じで書いてた人がいて、その人を呼んでその人に解説をさせてるんですよ。多分その人は顔出し NG なんで、可愛らしいリスのこうイラストが載ってるんですけれども、喋ってんなその人で。だからもうネットとそういう風にテレビみたいなの融合っていうのが、そういう形でもこうね始まってるんだなと。でそのネット上の記事を書いてる人って、例えば YouTuber とかにこう存在としては似たところだと思うんですよね。だけど一方で YouTuber ってすごくテレビに出ていたじゃないですか、はい、最近減ってないですか？
そうですね、まあ、ある意味フワちゃんとかね、
フワちゃんは出続けてるんですよ、
う
ん、
出続けてる、うん、
でね、これもね、あのテレビのプロデューサーさんか、もしくは元プロデューサーさんかが書いてらっしゃった記事、ネット上で読んだんですけれども、なんで減ったのかっていう話。やっぱりタレントさんと YouTuber さんでは意識が全然違ったねと、うん、タレントさんっていうのはやっぱりテレビ局側の、さっきのその尺の話ありましたよね、時間に合わせるもそうですけれども、ディレクターさんがこういうふうに番組を作ってほしいという、あるいは構成作家さんが作った台本なんかに基づいて、その意図にちゃんとこう合ったことをできる人っていうのが尊ばれるし求められていると。これはもうタレントさんもそうだし、まあドラマとかその最たるもんですけれども、芸人さんがお話になっているようなことでも、実はちゃんとその事前に打ち合わせとかアンケートとかを取ってやってるものがほとんどなわけですよね。でも YouTuber さんっていうのはそうじゃなくて、はい、自分で全部企画編集とかをしてるわけですよ、はい、つまりまあ分業とは全くこう無縁の世界だから、まあテレビ局で数十人でやってることを全部一人でやってる。
そうですね、うん、
だから自分で考えて自分で動き自分で喋るで、自分でここは後で編集すればいいっていうのも考えながらやる、つまり意思をすごくこう自分の意思っていうのを大事にすると、うん、それはどっちがいい悪いとかっていうことじゃなくて、働き方というか作り方として全く違うので、はい、やっぱり YouTuber さんってテレビの枠に入れるっていうのがなかなか難しかったと。だけどそれも完璧にこなせるのがフワちゃんだったんじゃないかっていう話だったんですよ。どうですかね。
いや全くその通りだと思いますね。なんか今の話だと、うん、あのなんだろう、タレントさん、テレビタレントさんと YouTuber の違いって、文学でいうところのラノベと純文学みたいな。
おお、
はい、
どっちが純文学なんですか？
タレントさんがやっぱり純文学なんじゃないですか。その文芸というものを極める、まあ、つまり、うん、尺のことを考える。
ああなるほどね、
うん、テレビの尺というものを考える、うん、様式というものを考える、
トンネルを越えるとそこは雪国だったと、
う
んっ
うん、そこで頭にパッと想像させるっていうところからスタートしてるのが純文学、まあ、つまりあのタレントさんですよね。
なるほど。
でもやっぱりこう思うがままに今感じたこと、うん、思ったことっていうのを書き連ねていく、そこにはこう時系列とかある意味ではある種の矛盾みたいなものもちょっと感じさせて、うん、あ、まあ、それは余韻だよねというふうにするのがラノベ、うん、つまり YouTuber、
うん、
なんじゃないかなって思いました。
でもね上田さん、うん、人によっては逆だよって言うかもしれないですよ。ラノベの方がテレビじゃないかっていう。ラノベってある種のパターン化がされてるんですよね、キャラクターの造形っていうのが。例えばツンデレであったりとか、あ、まあその
異
世界無双みたいなこう、はい、フォーマットであるとか、うん、テレビって比較的そういうフォーマットをいろんな局で流用するみたいなことってありますよ ね。
そうですね。
だけど演者が違うっていうところで新鮮味が出るみたいな、はい、まあ、クイズも多分その一つだと思いますけど、はい、それが悪いってことじゃなくって、それってまあある種その伝統芸能的なとこがあって、ラノベって実はそういう側面があると思うんですよ。キャラクターって類型化されてるんだけれども、その組み合わせとか背景を変えることによって無限の広がりが出る、で人気もある。で逆に YouTuber さんっていうのはもう一筆書きの世界だと思うんですよね。だから自分が何をやりたいのか、どういうことを表現したらこう視聴者が喜んでくれるのかっていうのを絶えず自分の中で咀嚼するっていうのは、どちらかというと作家性が高いのかもしれない。
なるほど、
うんうん、
好きな人だけ見ればいいよねと。
そういう、
ある意味では。
そうですね。だから、まあ、まさにそういう文学者なんかが考えていることなんていうのもそっちに近いのかもしれないですよね、うん、
いずれにしてもラノベと純文学ぐらいテレビタレントさんと、
はいはい、差があるっていうね。だけど同じ本棚に並んじゃってるわけですよ、やっぱりね、はい、うん、どっちかを選ぶみたいな話になってくるのかもしれない。そういう意味で言うとあれですよね、こうスマホで見られるものっていうのがやっぱりパーソナルなものっていうのがどんどん増えてるのかなっていう。テレビって、まあ、あの延長線上には映画の、ね、銀幕っていうのがあるのかもしれないなと思うんですけれども、スマホってもっとこう身体性がこう体に近いのかなっていう、まあ、目の前で見ますしね、うん、多分それがもっともっと進んでいくと、その VR、AR みたいなことでオキュラスみたいな自分の目の前にそういうものがあって、うん、 ね、で今のところまだでっかいけれどもそのうち眼鏡をかけるぐらいの感じで見られるようになると思うんですよ、
うん、
そうするとそういうところで展開されるものってやっぱりなんか自分とつながりが強いものにはなっていくのかなっていうですね、
そうですね、うん、だより自分事として捉えるものになれるかどうかっていうところがポイントなんですけど、ちなみにその YouTuber4 人にね、
はいはい、
あの今何だったらテレビ見たいですか、どんな番組やってたらテレビ見たい、
これは面白い質問ですね、うん、
って聞いたんですよ、うん、そしたら4人が4人とも何がやってる何をやってるでテレビは見ませんと、
うん、
誰がやってるだったらテレビ見るって言うんですよ。 YouTube もそうだって言うんですね。
うん、
なんか面白そう、この人がやってたら面白そうだから見るもんなんですって、
うんうんうんうん、
でそれで言うと今誰だ、じゃあ誰だったらテレビ見るんだって言ったらもう4人が4人とも3人挙げました。3組、
3組、
はい、
ほう、
かまいたち、
お、
千鳥、
うん、
マツコデラックス、
へえ、そうなんですね。
で今まさにテレビ局がもう殴り合いでこの3人を奪い合ってる、うん、3組を奪い合ってる状況なんですよ。
はいはいはいはい、
もうえぐいぐらい、
ほ
う、本当にまさにこういうことなんだなと思って。
このお三方は他のタレントさんとは何か違うんですか、は
い、出てるだけで何か面白いことがあるって言うんですよ。
あ
の企画によらないと、
うんうんうん、
どんな企画であってもこの3組が出ていたら面白いものになるっていうのが分かってるから、とりあえず出てたらチャンネルは止めますと。
なるほど、
はい、まあ、そこから見るか見ないかは分かんないけれども、でもこの3人が他の誰がやってても他のどんな企画がやってても、うん、チャンネルはザッピングしてしまうけれども、うんうん、この3組が出てるのを見たらチャンネルを止めてしまうって4人が4人とも言うんですね。
うん、
うんうん、そうそう、この3組だったら違うと。
それってね、でも本当にどこに差があるんでしょうね。で別に他のタレントさんが悪いって言うつもりないけど、でもやっぱりそのレギュラー番組の数とかでも違いがあるわけじゃないですか、
はい、そうですね、う
ん、でまあ、こんな言い方も本当に失礼ですけれども、例えばかまいたちさんってそんなにその例えばルックス的にすごく花があるタイプじゃないですよね、
まあ、ルックスはね、まあ、別に他のタレントさんにもたくさん花のあるタイプいますから、
めちゃくちゃ人気あるじゃないですか。
でもやっぱ面白いですもん。
面白い、
面白い。
何が違うんですかね。
それこそさっき言ったラノベと純文学じゃないですけども、
うん、
あのある種の人たちだけに届く面白いことも言うことができれば、
うんうん、
もう非常にテレビマンのこうテレビマンがこういうことを言ってほしいな、こういう感じで締めてほしいな、こういう感じで番組が進行していってほしいなっていうところも全部見てくださってるからじゃないですかね。
うん、
それこそマツコデラックスさんとかも、
うんうんうんうん、
テレビのことも視聴者のことも両方考えてくれるっていうか、
なるほどね、
そういうところがあるんじゃないですかね、
うん、
と僕は思うんですけど。
ただ視聴者っていう目線で言うと、まあ、テレビとの、ね、制作者の人たちがどう受け取っているかって実は関係なくないですか。別にそのテレビの人たちがやりやすかろうがやりにくかろうが視聴者にとってはあまり関係ないのでは、
うん、本当はそうですけどね本当はそうですけど、はい、でもやっぱりあの企画意図から外れてしまったら、
あ、
ちょっとテレビマンとしては困るところはありますけどね。
まあそれはそうですよね、
うんうん、あの例えばなんだろう、宝探しの番組でいや宝探しなんかどうでもいいからこっちでやろうよって言って最終的に宝が全然見つからないっていうことがあったとして、まあ結果としてそっちの方が面白いっていうこともあるのかもしれないですけど、第1回からそれになってしまったらちょっとやっぱり違うかなっていうところがあるんだけど、まあ彼ら彼女たちはきっとそれをうまいことを持っていってくれる必ずっていう、
うんうんうん、
破天荒ではないっていう、いわゆる破天荒ですね。
なるほどね。だからよくその剣道小林さんとかもね、その与えられた枠内で暴れられるっていうことをご自分でおっしゃってますもんね、
はい、うん、ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい。
朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ。
思いがけない話題にも出会えるよね。
ちょっと新しいニュースの読み方、朝日新聞。
ただね、私ね、まあ、これバラエティと報道っていうのはまた全然こう違うっていうことをね、前提としての話なんですけれども、僕報道でね、やっぱこれどうかなとずっと思ってるのが、上田さんに言いましたっけね、やっぱこう街で人の声取ってくるっていうことなんですよ。新聞の紙面でも非常によくあるんですが、朝日新聞はね、でもちなみに最近はそれは減らしてると思いますけど、結局例えば僕も何度もやりました、
はい、
ね、あの大きなことが起きた時に、例えば政権が変わったとか、はい、選挙がありますとかっていう時に街に行って、はい、いろんなこう人の話を聞くわけですよね、
はい、
でそれをこう街の人の声ってことで載せる。例えば20人と話聞くんですけれども、まあ、20人は当然載せられないんですよ、うん、 テレビでも20人は流せないですよね。
流せない。
だ中の、まあ、2、3人をこう見繕って載せるんですけれども、まあ、僕は選んでるんですよ。で町の人の声って言ってるけれども、結局お前が好きな声だろってことじゃないかっていう、
うんうん
うん、そういうのがですねずっと気になってたんですよね、はい。それがまあだから編集じゃないですか。何かその新聞にしても多分テレビもそうなんだと思うんですけれども、そういったその編集の手が加わっているってことに対する世間の目って今ますます厳しいんじゃないかなっていう、その辺は YouTube とかの、ね、あの影響もあるのかなと思うんですけどね。
それよく批判きますよね。
そうですよね。
あの最終的にこの VTR の終わりのコメントがね、その街の声で終わったりとかすると、
う
ん、もう結局こういうことじゃねえかって言って、なんかよく言われる。いや一応バランス取ってね、両方の意見とかを取るんですけど、
でもそのバランスを取ること自体も批判があるでしょ。本当にそれは両方あるのかと。実は9対1なのに、その9の意見の代表1人と1の意見の代表1人乗せてんじゃないのっていう、はい。
でも実際そうです、うん、9対1であったとしても1の意見も同時併記しないとテレビはっていうところがありますんで、はいはいはいはい。
それってでも本当に事実を流して
だけどね、9人意見流して1人流すってわけにもね、それだけで番組終わっちゃうんで。
でなんかまあまさにそれって尺の都合じゃないですか。
都合です、こっちの都合です。
そっちの都合みたいなのが見えすぎた瞬間にやっぱなんか嫌な感じが出るんじゃないかなっていう、
それがやっぱり見てる人と僕らの乖離になってしまってるんですかね。いやこれ本当にね、今日はもう神田さんに伺おうと思ってたんですよ。
ですか。
もうね、
僕別に指揮者じゃないんで、もう、はい、
どうでしょうか。
何
がですか。この後大手メディアは、
は
僕らオールドメディアはどうしたらいいのでしょうかという、う
ん、まあもうずっとこれがテーマじゃあテーマですよね。これあの多分メディアトークっていうですねプレイリストで配信していくんですけども、もう毎日そういうことをですねみんなでうだうだ考えてるんですけれども、
ちなみにね、
はい、
あのうちの局の中にも、
はいはい、
多分体制を占めているのは、
うん、
僕らはオールドメディアになりたくない、オールドメディアと言われないためにっていう、
なるほど、
マスメディアでいるためにみたいなところがあるんですけど、オールドメディアで僕は何が悪いんやって思うタイプなんですよね。
それはもう感じますね。
例えばあの古典芸能っていうじゃないですか、
はいはいはいはい、
古典芸能って言ったら古典って古いって字がありますよね。でその古いって書かれることに対して落語や文楽や歌舞伎の人たちがわしら古典ちゃうって絶対言わないじゃないですか。それをそれとしてでも見てくださいね、若い人にも見てくださいね、いろんなこと僕たちはやってます、うん、これ素晴らしいでしょって見せていくじゃないですか。なんかだからオールドメディアはオールドメディアで僕らは堂々としたらいいのになって思うんですけど、うんうんうん、どうですか。
そうですね、古典芸能とかに関して言うと、例えば講談なんて本当に誰も聞いてなかったのが神田伯山さんが現れたことによって、うん、若い人もバーって聞くようになったみたいなのがあって、
はい、
まあ今風に言うとまさにインフルエンサーってことなんでしょうけれども、ええ、だからそういう人はでも存在してしかるべきかな。つまりそれは記者なのかもしれない、アナウンサーさんなのかもしれないけれども、あそうか、ニュースとかあるいはテレビでやってることってこんなに面白いんだっていうことをバッと伝えられる人っていうのが、でも歴代アナウンサーさんとかいたと思うんですよね、
はい、
そういう人っていうのがよりいいこうたくさん出てくるっていうようなことで、ね、あともう一つ思うのはもうね、ポッドキャストとかまさにそうなんですけれども、ポッドキャスト、そう、尺の問題をね、最初に全然ラジオと違いますよってことでお話ししましたけれども、まあ、もっと根本的に一つ違うところがあって、さっきのその実は YouTuber の話と一緒なんですけれども、はい、番組の制作から何から全部一人でやってるんですよ。だからその、まあ、上田さんのやつはちょっと、まあ、若干タイプは違うんですけれども、普段ニュースの現場からで流している番組って、私が、呼んでくる記者を決めて、でそこのこう調整交渉をして、でその、まあ、記者にメモっていうかレジュメを作ってもらうんですけれども、それを構成作家よろしくですね、自分の頭の中で書き換えて、ここでこういう質問をしていったら向こうが慌てるかなとかっていうのを考えて、で実際にあの収録の場所に呼んで、MC としてその話を回して、で最終的にそれを音声データとして、これは別のあのスタッフがやってくれるんですけれども、作ってくれたものをに説明文を書いて、関連する記事のリンクをつけて、インターネット上に配信する、
うん、
そしてツイッターで拡散する、
うん、
全部一人でやってるんですよね、
はい、
だから番組ありきではなくって、その 今うちって MC ってもう12人ぐらいいるんですよ。男性5人女性7人ぐらいいるんです。それぞれの人の興味関心テーマに従ってその番組っていうのが生まれる。だから例えば相撲好きの水野あずさっていうのがいるんですけど、うん、そうするとその相撲のポッドキャストができる、
はい、
で秋山のり子っていうのがいると政治のポッドキャストができる、はい、私は特派員なんでやっぱり国際系がもともとは多かったんですけど、はい、まあ間口はもうちょっと広げようってことでいろいろやってるんですが、まあ、私はこう一応オールマイティーカードみたいな感じでやってるんですけれども、つまりそのテレビ局とかラジオ局の番組制作ってやっぱり最初にそのプロデューサーさんがいてディレクターさんがいて構成作家さんがいてこういう番組を作るぞっていうふうに決めて、その中でこうなんかいろんなこうねどういうことが方が出演されるのかとかっていうのを決めていく。
そうですね、はい、
っていうのとは全然違った。だから YouTuber 型の作り方なんですよ。
あ、まさしく YouTuber ですよね。そうそうそうそう、それ完全に。
でも新聞紙面の作り方はテレビ局と一緒なんですよ。だからまあそこにはデスクがいて、もっと上にその編集局長とかがいて、今日の紙面はみんなで話し合うんですけれども、こういう紙面にするぞっていうことを決めて、うん、で一面はじゃあこの記事だ、で一面にこの記事を載せるんだったら二面にはこの記事が必要だとかっていうふうに決めて、それに従って記者は原稿を書くわけです、はい。さっきのテヘランの話じゃないですけれども、そういう機会にその会社から来るわけですよね、
はい、
で逆にそこに記者はそのこういうのがありますって毎日こうねアピールするんですけど、ただまあテレビと基本的には作り方一緒、
う
ん、
そうですね、
多分ねその両方の作り方があって、それ両方やっていかなきゃいけないんだろうなとは思いますね。
うん、それあれですね、全く字になってるか映像になってるかの違いであって
そうですね、
似てますよね。
似てそっくりですよ。
ただ僕はやっぱそれで言ったらそうやって紙面が作られていって細かい記事があってっていうのは大好きですけどねなんでみんな読まないんだろうって思っちゃうけど、
あ、まあ、それはズバリつまんないからですよ。だからその
つまんないかな。
いや、あのね、やっぱり僕自身が書いてた記事が全然その読まれていなかったっていうことがもうこれ明らかになってるんで。
あ、それはインターネットのページビューですか。
いや違います。あのね、僕はイランにいた時に、はい、イランって当時、まあ、今もそうなんですけれども核開発問題っていうのを抱えてまして、まあ、要するにですね、黙ってこっそり核兵器を作るんじゃないかっていうふうに特にアメリカなんかから見られていたと。それを止めようと国際社会がこう一丸となってイランと交渉をして、はい、でまあそれをただ核の開発って原子力発電の開発とまあ全く重なるわけなんですよ。技術一緒なんですよね。で原子力発電は別にやってもいいじゃないですか、うん、あるいは医療ね、がん治療とかにも使うんですよね、
はい、
そういうのは別にいいじゃんっていうことになって、はい、じゃあどれぐらいのウランを持っててもいいのかと、うん、どれぐらいまでだったらウランを濃縮していいのかみたいなのの決まりを決めるっていう、はい、そういう大事な会議があった、
はい、
その取材をずっとしてたんですよ。それこそ幼稚園はがけも含めてやってたんですけど、そこで書いた私の記事、
はい、
妥結したのは2015年の7月で、そこであの合意が結ばれるまでに2年ぐらいかかってるんですよ。節目節目の会議がある、ね、その4月ぐらいにこれはいよいよ次の会議でもう決まりそうだみたいな感じの段階で記事書いたんですよ、うんうん、一面トップ、うん、署名入り、
うん、
ただしその半年ぐらいの、モニター調査というのがあって、朝日新聞を撮ってくださってる方にモニターになっていただいて、この一面記事、まあ、期間中の一面記事のうち、あとはどれをちゃんと中最後まで読みましたかっていうのを調査してるんですよ、
はい、
私最下位一面トップの記事って大体の人が読むんですよ、当たり前ですけど。
そうですよね。
私の記事は6割ぐらいしか読んでる人がいなかったんですよね、
はあ、
で、まあ、それがね本当にショックで、
それ突きつけられたらどういう気持ち
でそれには一応その、まあ、あの編集センターといってその紙面を組んでいる人のコメントも一言添えられてるんですけれども、はあ、やっぱりその話の中身が難しいと、ウランとかね濃縮とかそういったものをもっとこう読者に引きつける工夫はあってしかるべきだったと。もうね返す言葉もございませんよね。本当にそれね、大事な話だったら大事だよっていうのを伝え方あったと思うんですよ。もっとだって僕はじゃあ上田さんに話すとき、僕のね妻に話すとき、子供に話すときにそういう文章の書き方で伝えますか、
うん、
伝わんねえよって話じゃないですか、うん、そういうところにでもおごりがある、
うん、
こう記事っていうのはこうしたもんだってね、さっき、ね、メール書くときにも記事っぽくなっちゃうみたいな話もしましたけど、なんかそのしたもんだ的なやつね、予定調和の中に収まるその座りのいい、でもねそういうのってなんか実はこう 記者としての経験の中でそういう風になっちゃうってところもあるんですよ、
うん、
だってその編集局長を筆頭にその日の一面トップになる記事なんてみんなにめちゃくちゃ読まれるわけですよ、
うん、
それでそこでちゃんと通んないと紙面には乗らないわけですよね、
うん、ある意味目が肥えてる、そういう新聞記事を見ることに目が肥えてる人たちの目を 通していかなきゃいけない、
うん、でそれどういう人かっていうと毎日新聞読んでる人なんですよ、
はい、
それを人がでもね本当にその査読をする人として適当なのかっていうのは僕はやっぱり疑問がある、うん、だって毎日読者でね毎日毎日新聞記事読んでる人はもちろんいらっしゃる、とてもありがたい、でもやっぱりそんなに多くないですよ、うん、しかも朝刊夕刊出していて朝刊と夕刊は実際に部数でもだいぶ差があるわけです、夕刊の方が読んでくださってる方は少ないし、撮っていたって夕方なんてね夜なんて忙しいから読めなかったよって人もいる、はい、けれども新聞記事って相変わらず朝刊も夕刊も全部読んでるっていう前提でずっと記事を書いてるんですよね、はい、逆に我々特派員とかって時差があるから寵愛って言って朝刊ではこの地域の方にはお届けできなかったけれどもこちらの地域の方にはお届けできたっていう場合には、はい、その印刷をした時間によって記事の内容を変えるんですよ、
はいはい、
すごい面倒くさいんですけど、
ありますよね、
でも、考えてみてくださいよ、そんな大事なニュース、テレビで見てるでしょ朝新聞だけ読んで全ての事実を把握している人なんて、まあ、ひょっとしているかもしれないけれどもごくわずかですよね、
うんうん、
マジョリティ見てないですよね、うんうん、だそういう書き方とかっていうのもその新聞記事っていうのはこうしたもんだっていうこの140年余りのね歴史に基づいて思考停止しちゃってたんじゃないかなっていうのはその時思った、
間違ってるかも、間違ってるの分かっててあえて聞くんですけど、
なんですか
新聞記事ってそういうもんなんじゃないんですか。
で結局部数が減ってるわけでしょ、うんうん、でこのままでいいんですかっていう、今のこう新聞を好きだって言ってくださってる方には今の新聞を届けたいんですよ、
うん、
一方でそのままだと確実に部数もってかもうすでに減ってるし、何年後に部数が算術的にゼロになるかももう分かってるんですよ、
うんうん、
よくないよねっていう、僕らがやりたいことは別に紙の新聞をすることではなくって報道ですから、
うん、
ジャーナリズムをいかに日本の中において続けていくかっていうことなので、それはその時々に合った伝え方っていうのはやっぱり考えなきゃいけないし、文章の書き方もそうじゃないかなっていう、
うん、
ひょっとしたらテレビもそうじゃないですか、
全く同じことになってると思いますよね、うん、ただテレビの場合はジャーナリズムというものを考えて入ってくる人間よりも、
まあ そうですよね、
そこを考えないで入ってくる方が9割方だと思ってるんで、
ちなみにじゃあ上田さんはその、はい、
話はまだまだ続きますが、はいはい、この続きは次回お送りします。次回はギャップのある政治家について語ります。
はい、ABC 朝日放送テレビの上田武彦アナウンサーでした。さてね、上田さんの方からお知らせがございます。
はい、お知らせというかぜひにぜひに皆さん見てくださいということなんですけれども、私は普段 ABC テレビ、夕方のキャストという番組に出演しています、ぜひ、関西にお住まいの方もしくは関西にお住まいじゃない方はインターネットでキャスト、いろんなコンテンツありますのでご覧ください。キャストテレビ番組としては ABC テレビ6チャンネルで関西エリアを中心に夕方3時45分から夜の7時まで放送しています。また ABC テレビニュースもしくはキャスト報道、こういった風に検索をしてもらいますとキャストが今までに作ってきた様々な特集流れています。本当に胸を打つような特集がたくさんありますのでそちらもぜひご覧ください。
はい、上田さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。